どうぞ新約聖書のヤコブの手紙4章お開きいただきたいと思います。4章の13節のところから17節までご一緒に御言葉を学んでまいります。人っていうのは2000年経ってもあまり変わりません。2000年前のその当時の様子というのを我々はこの御言葉を見るときに少し伺い知ることができます。13節にこんなふうに記されています。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たちって、詳しい説明は必要ありませんでしょう。よくわかります。2000年前でも人々はいろんな計画を立てたわけです。明日か明後日、いや今日出かけてって、そうだな、1年ぐらい滞在してあの町にこういうことをして儲けよう、こんなことを考えている人々がいたというわけです。バークレーという人はその当時の様子をこんなふうに記しています。ユダヤ人は古代社会の大貿易商であった。そして古代世界にはユダヤ人が商業的才能を駆使できる機会が多く与えられていた。この時代は諸都市の建設期にあたっていた。諸都市が建設され、その創建者が都市に住む市民を求めるとき、しばしばユダヤ人は無条件で市民権を与えられた。というのは、ユダヤ人がやってくるところにはお金も貿易も集まったからである。今もそうですけれども、その昔もユダヤ人たちは非常に商才に長けていたわけです。商売がうまかった。それで新しい都市が建設されたら、ユダヤ人にはそこに住む権利が与えられたと。まあ、そういう時代であったというわけです。ですから、ヤコブはそういう人々が存在することを十分に理解した上でこういうことを記したわけです。というのは、その当時、こういうことをその当時の多くの今で言うならビジネスマンたちが考えてたわけです。商人たちが考えてたんです。こういうことをして儲けようって。で、今お読みしたこの御言葉を見たときに、決してヤコブは金を儲けようとすること、成功しようとすることが問題であるということを言ってはいません。ね、じゃあ何を彼は問題としたのか。そのことを今私たちはここでご一緒に見ていきたいわけです。もう一度この13節見ていただきますと、このように言っている人々が存在しました。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようって。私たちがこれを見るときに分かることは、この人物は自分の計画通りに全てうまくいくと思っているんです。この人物は、また彼らは、儲けることが自分たちの最大の関心事でした。ですから彼らの問題点は一体どこにあったかっていうと、三つ見つけることができる。一つは、彼らは永遠のことではなくて、この世のことだけに関心を持ってたんです。今この13節の御言葉を見たときに、じゃあ将来のこととか永遠のことなんて話は出てこないんです。彼らが考えてたのはこの地上のこと、この世界の話だけです。そこが問題だった。二つ目、彼らの問題というのは、神様の御心ではなく、自分の計画に沿って生きていこうとしたんです。ね、神様の計画じゃなかった。神が何を望んでいるかじゃなかった。自分が何をしたいかだったんです。それが問題だというんです。三つ目、彼らは神様の恵みではなくて、自分の力でその計画を、目標を達成できると信じてたんです。神の助けは必要としないとしたんです。そこに大きな問題があったんです。そのことをヤコブはここで指摘するわけです。自分自身で綿密な計画を立てる。そしてその計画を自分は達成する自信、その確信がある。こんなスローガン聞いたことありません？自分を信じれば何でもできるんだって。よく私たちはそういうことを英語で聞いたことがあります。自分を信じたら何でもできるって。 まさにそのようなことを我々はこの人々の中に見ることができるんです。彼らは私たちの計画を達成することができるって、私たちには自信があるって、これまでもそうだったし、これまでもこういったことを達成してきたし、だから私たちにはその自信があるんだって、神様の助けなんか必要としないって、これまでもしなかったし、これからも必要としない、そのような非常に神様に対する傲慢な態度を我々はここに見ることができるわけです。この13節の中で、人々はこれこれの町に行きというふうに記しています。彼らはそこに行けることを確信していたんです。ここにはそのことを見ることができるんです。1年過ごすとあります。1年間そこで自分の考えていることを行うことができるんだと、その計画が無事達成できることを彼らが確信していたこと、それを表すんです。これは商売するって、もう何をするかその計画も決まってました。そして日本語ではそれが記されてないんですけれども、今日か明日これこれの町に行き、そしてそこに1年いて、そして商売をして儲けよう、そしてという言葉が接続詞が繰り返されているというのは彼らの自信を表すんです。一つ一つのことを私は確実に達成していくっていう、そういう確信を持っているんです。ですから見えますでしょう、非常に自信に満ち溢れた人々のこと、自分でやっていけると信じ込んでいるその人々の姿を、だからヤコブは彼らに対して警告を与えたんです。なぜなら彼は間違ってたからです。ヤコブはここで14節15節のところで命とは一体何なのかについて教えます。私たちの命、私たちの人生、どんなものなのかということについて彼は教えるんです。ご覧ください。14節15節、あなた方は明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。まずヤコブが言うことは、人生、命っていうのは非常に儚いものであるって、霧のようなものであると彼は言うわけです。詩編の103編の15節のところで、詩編の103の15で、人の日は草のよう、野の花のように咲くって書いてます。人の日は草のようで、野の花のように咲くって、パーッと咲いてまた散っていくものにすぎません。霧も同じで、立ち込めてると思ったらいつの間にか晴れてしまう、つまり非常に短い儚いものであるということを言ってるんです。だからね、ヤコブが読者たちに言うこと、そして今の私たちにも語ってくれることっていうのは、いいですか皆さん、もう皆さんよく分かってらっしゃるように、私たちのこの地上での生活なんていつ終わるか分かんないんです。あっという間に終わってしまうものだって、非常に儚いものだって、誰も明日のことが分かんないんです。ひょっとしたら今日が地上において最後の日かもしれない。でそのことはもう我々が何度も聞いてるし分かっているつもりなんですが、残念ながら私たちは自分の生き方を持ってそれが分かっていないことを明らかにしてるんです。おそらくこの当時の人々にしても人生の儚さっていうのはある程度分かっていたかもしれない。しかしそれでも彼らは永遠のことを考えるわけじゃなくて、今のことしか考えてない、地上の生活のことしか考えてない。だからヤコブは、もっと大切なことをあなたは考えなきゃいけない、あなたたちはもっと大切なものに目を向けなきゃいけないと言うんです。で今の私たちも皆さん同じですよ。人生は儚いんだっていうことを皆さんも口になさるし、皆さんよく分かってらっしゃる。しかしどっか私たちの生き方を見たら、確実に明日があり、来週があり、一年先があるように我々は思い込んで生きてる。その生き方間違ってるって言うんです。 じゃあどんなふうに私たちは生きていったらいいのか、まあ、そのことについてヤコブは教えてくれるんですが、もう少し続けてこの命について彼が教えるところを見ていきましょう。非常に儚いものだということを教えたヤコブは、命っていうのは実は私たちの神様に対する責任を果たす時、機会であるということを言うんです。我々が神様に対してその責任を果たす時である、果たす機会であると彼は15節で教えてくれるんです。見てくださいます。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしようって。ヤコブが言うことは、人生というのは非常に儚いものだから、だから13節にあったように1年間あそこに滞在してこうしてああしてそして儲けようなんていう、そんなふうに考えるんじゃなくて、こんなふうにあなたは自分の人生について考えることが必要だというわけです。主の御心なら私たちは生きててこのことをまたあのことをしようって。ヤコブはここで我々一人一人、人間すべてどんな責任を神様に対して負っているかということを明らかにしているんです。いいですか皆さん、あなたの神様に対する責任は何なのか。それはあなたが神様の御心に従って生きていくことです。神様の御心に従って生きていくということが神様に対するあなたの責任です。だからヤコブはこの15節のところで主の御心ならということを強調するんです。ここでヤコブは創造主なる神様のことを主というふうに呼んでます、ね、我々主というとイエス様のことをすぐに思うんですけれども、どうもヤコブはここでイエス様のことを言ったよりも創造主なる父なる神様の話をするんです。でヤコブがここで読者たちに教えたかったことっていうのは、あなたはあなたを作られた神様に対して大切な責任がある。その責任というのはその方があなたに望んでいることをあなたが実践していくことである。すなわちその方の御心を行っていくことである。なぜならこの方はあなたにとって主人なんです。ヤコブはここで神様というのは主権者である、神様というのは我々のすべてのものを支配しておられる方であり、我々のすべてのものは、我々のすべてという表現もおかしいのかもしれません、私たちが持っていると思っている、我々が自分自身のものだと思っているそのすべてのものは実はもう神のものであり、私たちの責任はその神様のものを神のために用いていく、そういうふうにして生きることが私たちの人生であると、そのようにヤコブは教えるわけです。この15節に私たちは生きていて生きることがあります。私たちのその生き方、生き様、そのすべて神様の御心に従っていく。同時に彼は言うんです。このことをまたあのことをしようって、行動の話です。行いの話です。そのすべてにおいても神の御心に従っていこうっていう、それが実は私たちの神様に対する責任であるとヤコブはここで教えるわけです。どちらもこれは未来形でこの言葉は使われています。ということはこれから継続してそのように生き続けていくということをヤコブは言うわけです、ね、皆さん、私たちクリスチャンもそうでない人も聞かなきゃいけないことっていうのは、あなたには私には大きな責任があるということです。その責任というのは神様の御言葉にまた御心に従っていくということです、ね、しかし残念ながら私たちは本質的にそういった生き方をしたいと思っていません。我々の問題っていうのは自分の好きなように生きていきたいんです。そこが問題です。だから御心を求めて生きることが必要だっていうことは我々頭で分かってるんです。でも実際の生活はどうかっていうと、どうもそのような生き方を私たちはしていないようです。 で結論を言いますとね、皆さん、御心を求めるということは非常に簡単なことです。御心のままに生きるということは難しいことじゃない、非常に簡単なことです。神様は私たちに御心を教えようとされているし、我々に示してくださる。だって神は我々が御心に沿って生きることを望んでいらっしゃるからです。御心を隠していらっしゃるんじゃないです。ところが私たちの側に問題があるんです。我々が御心に従っていきたくない、だから御心を求めようともしないんです。さっきお話したように、我々はやっぱり自分の好きなように生きていきたいんです。御心なんかに従っていくと損するかのように思うんです。だから我々はなかなか御心を見つけられない。その理由っていうのはいくつか考えられますけれども、こういう人がいます。これ御心でなくても構わない、もういいねん、私の好きなように生きていく、こういう人は絶対に御心を見つけることはできない。だって御心を求めようとしないんですもん。ある人はこう言うかもしれない、これが御心だったらいいのになって。わかります？どういう意味か。自分の望んでることが御心であってほしいんです、ね、つまりさっき最初にお話したように、私たちの問題というのはそこにあるんです。私の生きたいように生きていきたい、私のしたいことをしていきたいんです、ね、ですから御心っていうことを知ってるから、我々が望むのはこのしたいことが御心だったらいいのにな。それは結局自分のやりたいことをやっていきたいって言ってるわけです。だからなかなかそういう人に御心は見つけられないんです。そしてもう一つ、あの人がこれ御心だって言ってくれましたなんて、どういうことかっていうと、人間というのはさっきからお話しているように自分のやりたいことをしていきたいわけでしょ。そうすると自分のやりたいことを肯定してくれる人を探したいわけですよ。これどう思いますかって言ったときに、誰かがそれ御心じゃないよって言われたら、はい、ありがとうって別のとこ行って、これどう思いますかって聞き回るわけですよ。何人でも10人聞いてみんなノーって言われたら11人目を探すんです。20人聞いてまだいなかった21人目を探し続けるんです。そして1人いたんです。御心違うって。そしたらもう全てが御心になったんです。あの人が言ってくれた、やっぱり御心だったわ。何をしているかって、神様の御心に従いたいんじゃなくて自分のやりたいことをやっていきたいんです。でそういう思いを持って御心を、あえて言います、探してるんだったら絶対御心見つからないんです。だってその人が求めてるのは御心じゃなくて自分のやりたいこと、したいことをやっていこうとしているからです。じゃあどうしたら我々は御心を見つけることができるのか。エペソ人の手紙の中を今ちょっと見ていきます。パウロはここにどうしたらいいのか教えてくれてます。エペソ人の手紙の5章、新約聖書の346ページをお開きください。5章の8節のところをご覧くださいますか。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は死にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。あなたは救われたんだという話です。あなたは救われて光の子供となったんだというんです。だから救われた者らしく生きていきなさいというんです。10節ご覧くださいますか。そのためには死に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと書いてあるんです。ですから私たちが神様の御心を求めよう、また見つけようとするならばいいです。まず一つ目に必要なことは何かっていうと、神様に喜ばれることを選択し続けることです。神様が喜んでくださること、そのことを選択し続けていくんです。パウロは同じように、ローマ人の手紙の12章の中で、12章の2節のところでこんなこと言いましたでしょ。この世と調子を合わせてはいけませんって。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいって。今開けなくて結構ですけれども、ここでも彼は言うように、何が良いことなのか、 神の御心は何か、すなわち何が良いことなのか。つまり我々が御心を求めていこうとするならば、我々は神様の前に何が良いことなのか、何が神様に喜ばれるのかを考えて、それを選択することです。選択し続けていくことです。一つ目にそのことをヤコブ教えて、パウロは教えてくれるわけです。二つ目見てくださいます。同じエペソの5章です。5章の11節のところから。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。15節から、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、死の御心は何であるかをよく悟りなさいって。エペソの5章の今、17節を読みしました。二つ目に必要なこと。それは何かっていうと、神様が憎まれていることから離れ続けていくことなんです。御心を求めようとすれば、私たちにとって必要なことっていうのは、神が憎まれていることから離れ続けていくことです。つまり、罪から離れ続けることです。なぜかお分かりでしょ？私たちがさっきからお話しているように、我々の罪の問題とは何かっていうと、神の御心に従っていきたくないんです。ですから我々が罪を容認するならば、間違いなくそれが私たちに影響を与えて、神の御心に従うんじゃなくて、自分の思い通りに生きるようにと誘惑するんです。だから私たちが神様の前に正しく生きようとするなら、御心に沿って生きようとするならば、その生き方を邪魔する罪を我々から除いていくことです。除き続けていくことです。ですから我々は御心を知って御心に従っていくために必要なことは、神が喜んでくださることが何かを考えてそれを選択し続けることであり、同時に神が憎まれる罪を我々は我々から遠ざけ続けていくことです。そして3つ目に、同じこのエペソ人の手紙の5章の18節でこう記されています。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさいって。3つ目に彼が教えること、どうしたら神様の御心を見出すことができるのか。それは神様の助けをいただき続けることです。神の助けが必要なんです。聖霊に満たされなさいとありました。聖霊に満たされ続けていきなさいと教えるんです。神様の助けをもらい続けていきなさいというんです。じゃあどういうことなのか。神様、どうぞ私を助けてくださいって。私の語る言葉も、私の考えることも、私の行動も、あなたの前に喜ばれるものになりますように。あなたの御心に沿ったものになりますように。そうやって我々は神の前に助けを求め続けていくわけです。で、皆さん、信仰の成長が、こう、なされていくときに、私たちは成長とともに、今まで以上に神様に信頼することを学んでいきます。何言ってるか分かりでしょ。つまりね、信仰が成長すれば成長するほど、自分でやりますという生活から、神様助けてくださいという生活に変わっていくんです。いつも神の助けを必要とするんです。私も自分の信仰生活をこう振り返ってみたときに、だんだんだんだん人に会うときに、神様何を語っていいのか分からないから教えてください。神様、どのような態度で接していいのか分からないから助けてください。そのような心の中の祈りがどんどん増えてます。何をするときでも、神様、これも OK と、私でやりますということがなくなって、神様、助けがいるんですと。神様、知恵がいります。言葉がいます。神様、あなたの守りがいます。なんとなく私たちはそういうふうに生きることは弱い人間であるかのように思うんです。でも私たちの問題は、最初からお話しているように、神なしで生きていけると思っているところにあるんです。神様を必要としない、そこに問題があるんです。神様、私たちの憐れみをもって、我々には神が常に必要だということを教え続けてください。それが分かってくれば、この全能なる神様に信頼を置いて、いつも神様のところに出て行って助けを求めながら生きていくんです、ね、我々が神の御心に従って生きていくためにも、間違いなく神様の助けがいるんです。 我々そんな強くないんです。我々罪深い愚かなものなんです。でもそんな私たちに助けをくださると神様約束してくださった。だからパウロは私たちに聖霊に満たされ続けていきなさい。聖霊なる神様が私たちの思いや我々の行動や私たちの言葉のその全てを支配するように。言い方を変えてみたら、神様のお言葉が私たちの心を常に支配するようになりなさいって言うんです。なぜかわかりますでしょ、皆さん。だって神様のお言葉、この聖書の御言葉が神の御心だからです。ね、私たちの問題は、なんとなく御心っていうと大きな人生の分岐点に立って、神様どっち行ったらいいんですか、その選択をいつも御心って思うんです。でも御心っていうのは神様が望んでらっしゃることです。神様がお考えになってらっしゃること、それが神様の御心です。どうやったらそれを知ることができるんでしょう。この聖書のお言葉を通して我々は知れるんです。ですから私たちが御心に従って生きていきたいと思うなら、神様のお言葉をしっかり学び、その御言葉を実践することです。神様、あなたが教えてくださっていることが分かりました。それを実践できるように助けてください。あなたが喜ばれるような人物に私がもっと変わっていくように助けてください。そうすると神様、我々を変えていってください。で、いいです。そういう生き方こそ神の御心に沿った生き方なんです。そうして生きていくんです。その生き方が御心の内を歩むということなんです。その時に神はちゃんと何をするべきなのか、私たちのうちに示し続けていってくれます。大きな人生の分岐点を御心というんじゃないんです。日々の生き方そのものが御心なんです。御心に従って生きていくために、そのためには神が喜ばれることを常に我々選択することと、神が憎まれる罪から離れることであり、そして神に助けを求め続けて生きていくんです。その時に神は我々を正しく導き続けていってください。そのことをヤコブは私たちに教えてくれるんです。ですから、あなたの大きな責任というのは何か分かっているかというんです。あなたは神様によって今日という日、この日が与えられている。命が与えられている。その命をあなたは神の御心を行うために用いなさい。神様の御心を行って今日を過ごしていきなさい。そのことを言うんです。で、その時に神様からの祝福というのがあるんです。私たちがいつも思うのは、そんな生き方をしても何の喜びがないんじゃないかと思うわけですが、実はそれは全くの偽りであって、我々は自分の好きなように生きてきた人生を歩んできた。でもそこにはなかったんです。私たちの心を満たすものが、私たちを本当に喜ばせるものが、一時的な喜びがあっても、一時的に満足させるものがあっても永続するものじゃなかった。しかもそういったものは私たちに罪の許しを与えるものじゃなかった。神様はそれを与えてくださった。その神様に従っていく、その人生を歩むときに、私たちは神様しか与えることのできない祝福をいただくことができるんです。そのことはまたしばらく後でご一緒に見たいと思います。さて、この14節と15節を見たときに、ヤコブはここで命とはどういうものなのかということを教えてくれました。そして今度16節と17節を見たときに、間違って生きている多くの人々に対して、クリスチャンの中にもそういう人がたくさんいたし、また同時にまだ神様に逆らっている多くのイエス様を信じになっておられない皆さん、彼らに対してもこの16節17節はその罪から悔い改めるようにと勧めをなすんです。どんな罪を私たち人間と犯してしまっているのか。一つはそれは自分に対する過信の罪です。神様よりも自分自身を信じ、自分自身に信頼を置いてるんです。16節のところに、ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。この虚しい誇りを持って高ぶっているって、虚しい誇りっていう言葉が出てくるんですが、これは新約聖書の中ではこの箇所とヨハネ第一の手紙の2章の16節にしか出てこない言葉です。 ヨハネ第一の手紙の2章の16節を見たときに、そこには、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道しから出たものではなく、この世から出たものだからですと。一体私たちは何を自慢し、何を誇っているのかって。かつて私たちが誇ってたものは、この地上の虚しいものです。確かに人々が羨むものかもしれない。いろんな立派な物質かもしれない。しかしそんなものを誇って一体何になるんだって言うんです。また物だけじゃありません。私たちは自分を誇るものです。自信家です。何でもできると思ってる。イエス様はこんな例えを福音書の中で語っていらっしゃいます。ルカの福音書の12章のところです。一人の金持ちの話です。なんでイエス様がこんな例えをお話になったのか、ルカの福音書の12章の16節のところから例えが出てくるんですけれども、なんでこんな例えをイエス様がお話になったのか、13節のところからその理由が記されています。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話をしてくださいと言った。すると彼に言われた。その人物に対してイエス様は、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですかと、そういうふうにお答えになって、今度は群衆に対してどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからだって。イエス様がおっしゃったことは、財産よりも物よりももっと大切なものがあるというんです。そしてこんな例えをお話になったんです。16節から、ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。つまり、イエス様がお話になりたかったことっていうのは、私たちにとって最も大切な永遠について考えるよりも、この地上のことしか考えていないその人に対して、それは間違っているということをお話になった。そしてこんな例えをお話になったわけです。イエス様はまた別のところで、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかって。つまり我々人間っていかに力のないものかって言うんです。自分の命さえも伸ばすことができない私たち。そんなものに自信を抱いて、全能のない私たちが、あたかも全能であるかのように信じて生きることはいかに愚かなことであるかって。そのことをイエス様は教えてくださっているんです。自分の力で何でもできるんだ。自分の計画通りに物事は進んでいく。そうやって自信を持って生きてきて成功したかもしれない。しかしその人がもしこの地上のことだけ考えて、そして死んでから先のことを考えてなければ、それは愚かだって言うんです。だってこの世のものよりもっと大切なものがあるんです。私たちはなかなかそこに目を向けようとしません。自分自身の力を頼って何でもできるんだと信じ込んで、そして傲慢にも我々は神様に対しても、あなたなんか必要ないと言い続けるんです。自分に対する罪だけじゃありません。神様に対する軽蔑の罪も我々は この生き様の中に見ることができるんです。神様に対する軽蔑の罪、クリスチャンも残念ながらそういった罪に陥ってしまいます。どういうことかっていうと、神様大丈夫ですって、あなたの助けがなくったって私はやってきましたし、これからもやっていけますって、そうやって神様を私たちの生活から隅の方に追いやっていこうとするわけです。で、なんでそんな選択を我々がするかっていうと、最初からお話しているように私たちのうちに大きな問題があるんです。どんな問題か。私は自分の好きなように生きていきたいとするんです。好きなように生きていきたいって。で、そういう思いを我々が持つと、我々はどうするかっていうと、なんとかその自分の快楽とか、その自分の願っていることを満たそうとするために、そういったものを邪魔するものを外に追いやっていこうとする。そのうちに自分自身にコントロールが効かなくなってきます。そのうちに神様や御言葉に逆らっても自分の願いを満たしたいという思いが心の中にどんどん大きく広がっていくんです。欲望の虜になってしまっているために、冷静に物事を判断することができないんです。そういった危険に我々クリスチャンも陥ってしまうことがあるんです。だからヤコブは私たちに言い続けるんです。あなたは一体何を誇っているのかって。もし自分自身を誇っているなら、その高ぶりというのは大きな罪だって。神様を必要としない、神様がなくても大丈夫だ、神の知恵や力をいただかなくても大丈夫だと思っているその高ぶりが罪そのものだし、またあなたを罪に陥れていくっていうんです。で、クリスチャンである皆さん、ヤコブは繰り返し私たちに言ったことっていうのは何かっていうと、神の前にへりくだれっていうんです。この4章だけを見ても6節のところにも10節のところにも繰り返しから言うんです。主の前にへりくだれって。今あなたに必要なのはそれかもしれない、ひょっとしたら。すべて自分の思い通りに、すべて人生が進んでいるように思っていると、神様なんか必要としないと思うかもしれない。それが大きな間違いだ、大きな罪だって言うんです。最後に彼はこう言うんです。17節、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪だって。あなたはその高慢が間違っていることを知っていながら、その高慢を神の前に悔い改めて、神の前に謙虚に、神様に従順に従っていこうとしないなら、あなたは大きな罪を犯しているって言うんです。いいです。だからあなたに祝福が来ないんです。罪があるところには神様の祝福はないんです。そんなクリスチャンがいないでしょうか。もしあなたがそんな生き方をしているんだったら、あなたの問題がどこにあるか分かったはずです。あなたがすることは、神のこの憐れみに沿ってあなた自身が罪を悔い改めることです。私はあなた以外のものを信頼して生きてきました、許してくださいって。もしこの中にイエス様を信じていらっしゃらない方がいるかもしれない。その方も実は同じ罪を犯しているんです。神様に対してあなたは傲慢なんです。あなたは神を必要としてないんです。イエス様の教えをこう振り返ってみると、イエス様はこんな教えを繰り返されたでしょう。誰でも乾いてるなら私のところに来て飲みなさいって、覚えていらっしゃいます、ね、乾いてるなら私のところに来て飲めって言われたんです。またイエス様はヨハネの10章のところでもこう言ってます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。非常に興味深いことをイエス様おっしゃった。私が来たのは羊が命を得るためだって。なんでこんなことをイエス様おっしゃったんでしょう。我々自身に命があるんだったら、羊が命を得るために、人間が命を得るために私は来たなんてことをおっしゃるはずがありません。命持ってるんですから。しかしイエス様は、私が来たのは羊が命を得、豊かに持つためだって。私がこの世に来たのは人々が命を持ち、そして本当に豊かな人生を歩むためだって。 そのために私は来たんだとイエス様おっしゃったんです。ということはね、皆さんね、我々は生きているようでも実は死んでるんです。心臓は確かに動いてるんですけども、神の前に我々は死んでるんです。だからどんなに神様の祝福のことを聞いても、神様の素晴らしい祝福を聞いても、恵みを聞いても我々は分かんないね。死んでるから。覚えてるでしょ？放蕩息子の話が。財産をもらって放蕩に走りました。ところがその弟は自分がやったことが間違ってるって言って、お父さんのところに帰ろうとした。で、その時にお父さんが帰ってきた息子に対して言ったことは、彼は死んでいたのが生き返ったって。神様を離れた生き方は、肉体的には生きているようですが、実は死んでるんです。だからあなたは神様の祝福をいただけないんです。でもイエス・キリストがあなたに命を与えてくれるんです。イエス・キリストがあなたに祝福を与えてくださるんです。どうしたらいいんでしょう。主の前にへり下ることです。あなたは自分が自分を救うことのできない罪人であることをしっかりと認めて、唯一あなたに救いを与えてくださるこの神の前にへり下ることです。あなたのために十字架で死に蘇られたイエス・キリストをあなた自身の救い主として受け入れる選択をすることです。神様、私は今まで間違ってました。あなたを必要としてませんでした。あなたに逆らってました。私を許してください。私はあなたを信じてあなたに従います。その信仰によってあなたの罪は許されるんです。あなたはひょっとしたらそのことを今日初めて聞かれたかもしれない。しかしそのことを聞いたあなたに神様が言われることは、なすべき正しいことを知ってながらそれを行わないならそれはあなたの罪だって。何度も聞いてる人がいるかもしれない。でも心の中でまだイエス様を信じることができなかった。神様おっしゃるんです。なすべき正しいことを知ってながらそれを行わないならそれはあなたの罪だって。その罪を捨てて神の前に救いを求めて出てくることです。感謝なことは、あなたが救いを求めて神様私を救ってくださいと主の前に出てくるなら、神様あなたを救ってくださるんです。その瞬間に、今日私たちは大切なことを見てきました。非常にこのようなことしか考えない。神様を見て神様に助けを求めて歩むんじゃなくて、自分の力で自分の知恵でそのような虚しい自信を持って生きている人の歩みを見てきました。イエス、お仕事なさっておられる皆さん、学校で勉強してらっしゃる皆さん、家庭にいらっしゃる皆さん、あなたがどこにおられようと何をしておられようと、あなたにとって大切なことは一日一日、神様今日与えてくださったことを感謝します。どうぞ今日のこの一日、あなたが喜んでくださることを私がなすことができますように、あなたが喜んでくださることを語ることができますように、あなたが喜んでくださることを私は実践していけるように、助けをください。仕事も勉強も家事もすべてのことをあなたのためにしますから助けてください。そして明日が与えられたらそのようにして同じように助けをいただきながら生きるんです。我々が誇らなきゃならないのは自分ではなくて、このような偉大な神様です。私たちが信頼して生きなきゃいけないのは、不完全な私たちの知恵や力ではなくて、完全な神様の知恵と力です。そうして歩みなさいと、そのことをヤコブは私たちに教えてくれるんです。そのように歩んで、そして神様の約束された祝福をしっかりといただいてください。父なる神様、この時間を神様に感謝します。またこうして共に御言葉を学ぶことができてありがとうございます。本当にあなたが忍耐と憐れみにあふれた神様であることを感謝いたします。どうぞここにいらっしゃるクリスチャンの一人一人を、主をあなたが励ましてください。彼らがあなたの前に正しく歩み続けていくことができますように。 どうぞあなたの御心に従って生きることこそが私の生き様であること、それがあなたに対する大きな責任であることをしっかりと覚えて、あなたの助けをいただきながらそのように生きていくことができますように。一人一人のクリスチャンを強めてくださり、この一週間そのように歩むことができるように助けてください。またどうぞ神様、この中にあなたを知らない魂がいますなら、もうあなたに逆らい続ける生き方を今日やめる決心ができますように。そしてあなたが備えてくださっているその素晴らしい救いを今日いただいて、あなたに従うことができるように。神様、どうぞ一人一人あなたを信じておられない魂のうちにも働き、今日が救いの日となるように導いてください。皆さんを見てに委ね、あなたの御心がなされることを心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。